こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニックの田中武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を開催しています。9月は譲り派訪問診療所院長の八木良平先生に来ていただきまして、在宅医療についていろいろとお話を伺ったということなんですが、田中先生どんなお話でしたか？
はい、まず今回八木先生にお願いしましたのは、ちょうど私たちクリニックの近くの、那覇市首里金城町に先生のクリニック、そしてそれに関わる訪問看護訪問介護の、ステーションがを先生作られまして、最近非常に多くの患者さんを先生にお世話になり始めています。まあ、そういった中で先生とから実際今在宅医療について先生がどう思って今の施設を運営しているかっていうのをお聞きしたくて、お招きしました。
はい、
そうしましたら先生からはなぜ在宅医を目指したのか、それとあと日本の在宅介護の現状、はい、沖縄の現状、そして今後何が必要かということまで、30分 の, 短い時間でしたけれども、私と対談形式で、YouTube 配信として今回収録いたしました。
八木先生がその在宅医療に関わることになったそのきっかけからだったんですね。
そうですね。先生はもともと救急専門医だったんですけれども、その八木先生がやはり病院で待っていると本当に状態が悪くなって救急車で運ばれてくる方をたくさん見てるうちに、救急外来で待つのではなく自分からお家に訪ねてって、その人の生活に関わりながら外来的に患者さんを見たり、入院の代わりの治療をしてあげたり、場合によってはもう最後亡くなる時までお家でいられるように援助したり、そういった取り組みをしたいということで先生ご開業されたようです。
そうなんですね。待っているだけではなく訪ねていく医療ってことですね。
そうですね。
はい、で日本と沖縄の現状ということでお話しいただいたということなんですが、今先生、在宅医療など聞く機会は増えてきたんですが、どんな感じなんでしょうか？
はい、今在宅医療に取り組む医療機関というのは沖縄も日本も大体全医療機関の中の2割から3割程度ですので、
はい、
先生のお考えでいうとこれから先の高齢化社会で、考えますと、ちょっとこれだけでは関わる医者の数は少ないから、もっとたくさんの先生方に在宅に関わってほしいという先生のメッセージがありました。
はい、
もう一つでも先生がいい情報として伝えていただいたのが、これは日本も沖縄もそうなんですけど、看護師ですね、いわゆる訪問看護ステーションという形で在宅医療に関わる看護師の方々は医師とは逆に増えてきているらしくて、そういう方々が今在宅医療の中心の中で頑張っていてくださって非常に助かっているという話もありました。で、沖縄の場合も施設も訪問看護に関わる施設もたくさんできているので、まだまだ受け入れのキャパシティは大きいらしくて、
はい、
そういった意味では先生もそういう看護ステーションの方々ととの連携が重要であるということをお話しされていました。
連携っていう言葉が出てきましたけれども、
はい、
その時その時にやっぱり必要な役割の方々っていうのがいるわけですね。
そうですね。やはり例えば最初方針を決めるときは医師の判断とか考え方が大事ですけど、最後患者さんが亡くなっていく、最後を見取っていく時っていうのはやはりいかに細やかに見ていくかというと、やっぱり医師の力ではなくて看護師の力が重要になってくると、
はい、
ですからそういった意味では大変な状況になったり、そういう大変な方ほど先生の話ですと看護師さんの力が必要になるというふうに感じましたし聞こえましたので、
はい、
やはり今でもそれに関わる医療従事者の方が沖縄でも増えているというのは私も聞いて心強かったので、今後も先生方のところにお世話になりながら、私たちも在宅医療のことを正確に理解して取り組んでいこうかなと思っています。
八木先生のこの譲り派訪問診療所は先生チームで当たっているっていうふうに伺いました。
はい、まず訪問診療所はドクターが3人いらっしゃって、
はい、
那覇が中心のエリアなんですけど、今南部地域で在宅医療をやる先生が少ないということで、遠くは南部地域まで先生のところへ出向いて、南部の看護師さんたちと連携したりということもされているようです。はい、あとその他先生は訪問看護ステーションをご自分で開設、ご自分というか同じ施設の中で開設し、また訪問介護、看護のみならず訪問介護のステーション、居宅介護支援センターなどですね、先生あとは組織的にこの在宅医療に取り組まれてて、大変の私も素晴らしいことを始められたなというふうに感じております。
まあ、でもつながっていると横の連携がすごくスムーズなような気がします。
そうですね、本当はまあ、もちろん医師一人と他の看護ステーションという連携も大事ですけど、このように組織的に動くといろんな情報があらかじめ先生にも入ってくるでしょうし、予防的なことですとか、はい、対策もできると思うので、本当に素晴らしい取り組みだなと思います。
まあそうですね、まあ、うちの両親も高齢になってきたとはいえまだまだ元気なのでピンとこないところも正直先生あるんですけれども、やっぱりいつかまずは両親、今度は自分のことで向き合わないといけないことですね、このあたりって。
そうですね、高齢社会の中で残念ながら全ての人を今後病院の中で入院で見ていくってことは困難とされているので、それでこの在宅医療に関して国も推進している背景がありますので、はい、まあ、先生はまさにその中心で頑張ってらっしゃるなというふうにも感じました。
そうですね、まあ、これをきっかけにまたご家族でこういうお話もできたらいいなっていうふうに思っています。はい、9月の地域向け医療講演会は譲り派訪問診療所院長の八木良平先生にお話ししていただきました。で、今日はですね、実は一人ゲストをお迎えしてるんですが、田名先生紹介していただけますか。
はい、今月ですね、9月1ヶ月間琉球大学医学部琉球大学病院の方から初期研修という研修を受けている元井雄二先生に今日は来ていただきました。はい、1ヶ月間今うちのクリニックで一緒に診療に当たってくれています。
そうなんですね、元井先生こんにちは。
こんにちは。
今ちょうど半分ぐらいが終わったっていうふうに伺ったんですけれど、はい、いかがですか、首里城下町クリニック。
そうですね、大学病院はやっぱり病気とかいろいろすぐに入院して見なきゃいけない患者さんというのが多いんですけど、やっぱ診療所ってまあもともと病気は持っていても今しっかりお薬とかでしっかり日常の生活とかは元気に暮らしている方とか多くて、先生に会いに来ているとかそういう方もいらっしゃって、まあそういう方を見てしっかりお話とかも聞いて、はい、そういう診療していくっていうのは新鮮ですごく楽しいなと思っております。
はい、その患者さんの毎日と付き合ってるような感じですね。
そうですね、はい、
で先生は将来はどこを専門に頑張りたいとかっていうのもあるんですか。
僕はですね、将来的には形成外科っていうところに行きたいと思っています。はい、形成外科っていうのは、まあ、首から下の骨折とか整形外科が見ると思うんですけど、はい、首から上の骨折だとか、はい、あとは、まあ、耳鼻科とかのがんの患者さんとかで、手術が終わった後にそこをきれいにしたりするっていうようなことを、まあ、主にやってるような科なんですけど、
はい、
私自身が大学5年生の時に、
はい、
顔面骨折を自分でしてしまって、ちょっとかなり折ったところはもうボコボコになってしまったという状態で、はい、まあ、口が開かなかったりだとか、はい、あとは、まあ、物が二重に見えたりっていう症状が出てきて、はい、これは一生付き合っていかなきゃいけないのかなっていう症状が出てきたんですけど、手術をして、はい、その症状ももう全てなくなりました。まあ、それが、原因というか、まあ、それがきっかけで、形成外科をちょっと興味を持ち始めて、ちょっと形成外科を、はい、目指すようになっています。
まあね、はい、お医者さんになろうと思った ところからやっぱり何か大きなきっかけはあったんだと思うんですけれど、はいはい、さらにご自身の体験がすごいですね、
はい、
でも田名先生、
はい、 彼のプロフィールっていうのが、彼が来る前にもうすでに私たち最初見るんですけど、はい、それを見てもうちのドクターみんなでおおってすごいすごい、あの大変なのを乗り越えて来た先生なんだなと思って、そしたらもう本当にあのこの1ヶ月間もあの患者さんにも真摯に向き合ってくれて、大変あの素晴らしい、あの有能な先生で、今後将来が期待できるなと思っています。
ね、あのやっぱりご自分が患者として体験したことっていうのは大きいですか？はいはい、
そうですね、かなり大きいと思います。
この力強さで伝わってきますね
もう将来的にもあの同じ気持ちでその患者さんとも、ね、向き合えると思うので、はい、自分のこの経験も、ね、活かせると思うので、
はいはい、9月は首里城下町クリニックに若先生がいますので元井先生に会いに来てください。
身長があの191センチ
なんですよ。
あのでかい白衣を着た先生を見つけた自分ですのでよろしくお願いします、はい、
さて、10月もですね、首里城下町クリニックでは地域向け医療講演会を予定しています。10月は10月14日水曜日午後7時から、先生はですね、首里城下町クリニック第二院長の比嘉明先生なんですが、比嘉先生のご専門についてですね、先生。
そうですね、あのウィズコロナにおけるリウマチ膠原病治療の注意点というタイトルです。あの先生は専門としてこのリウマチ膠原病という難病に向き合ってるんですけど、うん、この病これらの病気というのはあの免疫反応による病気、過剰な免疫反応による病気なので、うん、これを治療するということは免疫力をこう一回抑えないといけないんですね、
はい、
ということは、まあ、今この巷を騒がせているこのコロナウイルス感染症というのはやっぱりにどう向き合うかというのは患者さんたちにとってはとても重要な問題だと思います、うん、先生はそのあたりについて専門の立場からアドバイスしてくれるだろうというふうに思っています。
でも先生今ね、医療系の番組見てもそのやっぱりウィズコロナ の、あの、まあ、社会で免疫力をまず上げましょうということでそれ一生懸命やってるじゃないですか、
はい、
一方ではやはりこの抑えることで治療に当たってる皆さんもいてすごくこう相反する状態が生まれてるところもあるわけですね。
そうですね、ですから、まあ、あのどういうその感染症にかからないためにはどうしたらいいのか、うん、まあ、熱が出た時にはどういう対応が必要かですとか、やっぱりそのあたり先生あの分かりやすくお話していただけるんじゃないかなと思います。
はい、ぜひね、あの興味のある方は首里城下町クリニックまでお問い合わせいただきたいと思います。先生 YouTube でのライブ配信ということになりますね。
はい、ですね、今回もライブ配信になると思います。であとですね、あの先ほど話した在宅のもの、はい、その前に私があのコロナについて話したあのものもですね、
はい、
全てあの当院のホームページからそれぞれ30分で YouTube で今ご覧いただけるようになってますので、まあ、あのぜひあの当日あのご覧になれない方はその後また YouTube でぜひあのご覧いただければと思っています。
はい、首里城下町クリニックのホームページに、記載されていますのでそちらからね YouTube ライブご覧いただきたいと思います。はいはい、首里城下町クリニックで検索してみてください。この後一枠のブログでもご案内いたします。詳しくは首里城下町クリニック電話 885-5000 885-5000 までお問い合わせください。ということで、首里城下町クリニック院長田中武先生と、現在研修中ということですが元井雄二先生に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。